こんにちは。 NPO メディアアクセスサポートセンターがお送りしております、映画見に行こうポッドキャスト第182回になります。なんかね、だんだん秋も深まりつつありですね、だいぶね涼しくなってきましたね。皆さん衣替えは、終わってますでしょうか。ちょっとね、私は今日T シャツなんかね、夏物をしまって秋物を出して こようかなと思っております。先週ですね、ちょっとお休みしましたので、ご紹介 し忘れたもあの作品もありまして、今回4作品ご紹介します。劇場アニメのですね、鳳仙花、それと、秒速5センチメートル、これね、アニメーションでヒットした作品なんですけど、実写版ですね。それとストロベリームーン、余命半年の恋、多い多い。はい、ではスタートします。
アニメーション界で今最も注目されているクリエイタータッグの最新作、オリジナルアニメ映画鳳仙花をご紹介します。この映画は予測不能なストーリーテリングで社会現象を巻き起こしたテレビアニメオッドタクシーを手掛けた近本和也氏が再びタッグを組んだ待望の作品です。国内外の映画祭で注目を集めた制作スタジオクラップが企画制作を手掛けており、アヌシー国際アニメーション映画祭2025の長連コンペティション部門にも正式出品が決定しています。物語の主人公は無期懲役囚の老人阿久津。彼はろくでもない一生だったなとつぶやきながら独房で孤独な死を迎えようとしていました。そんな彼に声をかけたのは、なんと人の言葉を操る鳳仙花でした。鳳仙花との会話の中で阿久津は自身の過去を振り返ります。それは1987年夏、しがないヤクザだった阿久津が兄貴分の世話で6歳年下のナナニと生まれたばかりの息子ケンスケと共に庭に鳳仙花が咲くアパートで暮らし始めたつつましくも幸せな日々でした。しかしある日突然大金を用意しなければならなくなった阿久津は組の金庫にある3億円の強奪を企てます。この映画の核となるのは、ある男が人生をかけた大逆転と愛の物語です。阿久津は退路を断ったもんだけに大逆転のチャンスが残されてんだよと語ります。彼は愛に素直になれず不器用に生きた男、評論家からは主人公な姿に高倉健やビートたけしの面影を重ねる声が寄せられ、その不器用な隙が溢れている映画だと評されています。映画はアニメでドラマを描くことに正面から挑んだ金字塔、罪と償い、そして希望を描き出すこの唯一無二のオリジナルアニメーション。男が人生をかけた大逆転とは一体何だったのか、ぜひ劇場でその答えと観客の心を強く揺さぶる静かな語り口の物語を体験してください。映画鳳仙花の音声ガイドはハロームービー90分です。
新海誠監督の不朽の名作が初めて実写化された話題作です。劇場用実写映画秒速5センチメートルをご紹介します。原作は新海ワールドの原点とも呼ばれる2007年のアニメーション映画秒速5センチメートルです。原作者の新海誠監督は実写映画を見て自分でも驚いたことに泣きながら見ていたと語り、この実写化を不器用な種が見事な結実となったと高く評価しています。この物語は淡く静かな約束の物語です。1991年、東京の小学校で出会った遠野隆樹と篠原あかりが互いの孤独に手を差し伸べながら心を通わせていくところから始まります。離れ離れになっても文通を続ける二人ですが、中学の冬、栃木岩船での再会時に雪の中に立つ桜の木の下である約束を交わします。時は流れ、2008年、東京で働く高木は自分の一部が遠い時間に取り残されたままだと気づき始めます。交わらなかった運命の先に二人がどのような思いを抱くのかを描いています。主演の遠野隆樹を演じるのは、新海誠監督が最も信頼していると評する俳優松村北斗さんです。松村さんにとっては初の単独主演映画となります。ヒロインの篠原あかり役には実力派俳優の高畑充希さん、その他スメダカナ役に森七菜さん、高校時代の高木役に青木ゆずさん、さらに宮崎あおいさん、吉岡秀隆さんといった豪華な顔ぶれが公演しています。メガホンを取ったのは34歳の気鋭のクリエイター奥山義行監督です。 奥山監督は新海監督が原作を手掛けた時期と同じ世代として主人公高木の抱えるどことない喪失感、焦燥感に寄り添いながら心から信頼するチームとともに誠実さを持って丁寧に取り重ねたと意気込みを語っています。音楽にも注目です。主題歌は米津玄師さんがこの映画のために書き下ろした楽曲1991です。1991年は物語の2人が出会った年であり、米津さんの誕生年でもあります。そして原作でもおなじみの山崎まさよしさんによるワンモアタイム、ワンモアチャンスが本作にためリマスター版として劇中歌に採用されています。この実写映画は過去と現在をつなぎ、見る人の人生にそっと寄り添い、大丈夫だよというメッセージを投げかけることを願って制作されました。奥山監督による熱意と豪華キャスト、スタッフの原作への憧れと愛が結集した奥山版秒速5センチメートルをぜひ劇場でご覧ください。音声ガイドはハロームービー121分です。
珠玉の純愛映画ストロベリームーン、余命と初恋をご紹介します。この作品は令和一泣けると大きな反響を巻き起こした芥川直氏のベストセラー小説ストロベリームーンを実写映画化したものです。物語の主人公は桜井芽衣。幼い頃から病弱で毎日を家の中で過ごしてきました。そんな芽衣が15歳の冬、医師から余命半年であることを宣告されてしまいます。家族が悲しみに暮れる中、芽衣は一つの夢を叶えようと心に決めます。それは自分の誕生日にストロベリームーンを好きな人と一緒に見ること。この6月の満月は好きな人と見ると永遠に結ばれるという言い伝えがあるのです。残された時間で運命の相手を見つけようと決意したメイは高校に通い始めます。そして入学式の日、同級生の佐藤ひなたに突然告白し、人生初のお付き合いをスタートさせます。予告編にある残り半年しか生きられないと言われた日、恋をしましたというメイの言葉は、限られた時間の中で全力で恋をする彼女の切なさを表しています。互いの距離を少しずつ縮めていくメイとひなたは、ついにメイの誕生日である6月4日にストロベリームーンを見に行きます。しかしその日を境にメイは学校から姿を消し、ひなたは連絡が取れなくなってしまうのです。メイが切れた理由とは何なのか、そして13年後に明かされるメイの思いとは、見る者の心を照らす儚いラブストーリーです。主題歌はオレンジレンジが担当する永遠の光。切なくも温かいメロディーが物語の最後を鮮やかに彩いています。限られた時間の中で自分らしく人生を駆け抜けたメイの物語は、胸が締め付けられるラブストーリーでありながら、全世代の涙を呼ぶヒューマンドラマへと昇華した感動作です。映画ストロベリームーン、余命と初恋の音声ガイドはハロームービー127分です。
映画おいおいは今なお世界中に熱狂的なファンを持つ浮世絵師葛飾北斎。その天才と生涯を共にした一人の女性おえいのこれまで語られなかった日々を描き出す傑作です。主人公のおえいは北斎の娘であり弟子でもありました。ある絵師に嫁いだものの、夫の絵を見下したことで離縁となり、父の元に戻ります。描くことへの情熱だけは父親譲りだったおえいは、散らかり放題の長屋で北斎と共に暮らし始め、やがて北斎の右腕として活躍します。北斎がいつも大井、大井と呼んでいたことから、彼女は葛飾大井という呼び名を授かりました。大井は茶をまともに入れられず、針仕事も不得意、仙人に憧れ、趣味は家事を見ることという豪胆で自由な女性でした。しかしその絵の才能は抜群であり、北斎でさえ美人画ではかなわないと認めるほど。彼女が残したわずか数十点の貴重な絵は、まるで西洋画のような陰影を感じさせる独創性を持ち、今も人々を魅了し続けています。大井にとって描くこと、それこそが生きることだったのです。この現代的な強さと自由な心を持つヒロイン葛飾大井を、日本映画界を牽引し続ける俳優長澤まさみさんが初の時代劇映画主演として、たくましくも軽やかに演じきります。長澤さんは大井について、知れば知るほど味わい深い人物、絵や北斎に対して人生そのものをかけているようで勇ましく神々しいと語っています。脚本監督は日々これ口実、星の子の大森達史監督。大森監督はこの映画の長澤まさみは最高かもしれないと絶賛しています。葛飾北斎役には世界で活躍する名優永瀬正敏さん、また大井の良き理解者である美人画の天才絵師 善次郎を高橋海人さんが魅力的に演じます。限りある命を燃やし自分らしく生きることに情熱を注いだ葛飾大井の生き様、それはきっとあなたの心をも照らす光となるでしょう。映画大井大井の音声ガイドはハロームービー122分です。ぜひ劇場でこの情熱的な父と娘の物語を温かい目でご覧ください。
はい、以上4作品でした。先々週ですね、ちょっと言ったかもしれないですけども、最近ですね、春ぐらいから、国宝をはじめですね、邦画のロングランが多くてですね、なかなかその新作はね当然どんどんそのいろんなスクリーンで、組まれるんですけども、割ともう人が入らないと割とですねすぐにこう上映がね、狭くなるというか、朝1回だけとかね夜1回だけみたいなことになってしまって、なかなかね見る機会がちょっと少なくなってくるかとは思うんですけども、この状況はですね、そんなに悪いことではなくて、たくさんの人がねいろんな映画をこう楽しんでるっていうのがねどんどん広がってる感はちょっとありますよね。音声ガイドについてもですね、昨年実績でシネコンなんかで上映される作品は、ほぼ 100% に近いですね数字で音声ガイドが制作されています。なので買い物ついでにねシネコンで何か見ようかなっていうことで選べるという状況ができてますので、ぜひですねこれを見ようかなっていうことで行くのが多いとは思うんですけども、ついでにちょっとなんか、ね、時間があったら映画見ようかっていうのもね、楽しめるような状況にはなってきましたということです。はい、それでは以上で終わります。それではまた来週。